高山俊吉気分青信号。こんにちは。危険運転致死傷罪についてお話をしたいと思います。このところこういう事件がいくつか報道されてますね。時速100キロを超える走行した一般道路で、そしてあるいは時速200キロに近い速度で走行したというようなケースもありますね。その結果致死傷事件が発生している。これについて通常の過失運転致死傷等の責任を問うのではなくて、進行制御困難高速度走行ということで、自動車運転致死傷行為処罰法の2条に規定されている危険運転致死傷罪を適用すべきだという議論が起きています。危険運転致死傷罪というのは通常の過失運転致死傷罪と違って、危険な状況を実現する、危険な状況になるということを承知して、そのことについてそれで良いと考えているという、そういう危ない運転を前提として、その中でいくつかの類型を危険運転致死傷罪の類型として処罰をするという仕組みになっていますけれど、その一つに、進行制御困難高速度類型というのがあるんですね。でこれはその進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為という言い方をしていて、進行を制御する、コントロールすることが難しい、そういうハイスピードで車を走らせるということになるわけですが、さてその進行を制御することが困難な高速度というのは何を指すのだろうかというところが問題になるわけです。100キロで走行したらそれはそうだろうよ、200キロ近い速度ならなおのことそうだろうよと、これは一般常識ではきっとそういう結論になるのだろうと私も思いますけれども、この危険運転致死傷罪の中で言われている進行を制御することが困難な高速度というのは、単に非常に高い速度というようなことではなくて、進行を制御することが困難なという、そういう形容句で、制限をされている、限定をされているという構造になっているものですから、それをどう捉えるかっていうのはなかなか難しくなるわけですね。で、法律家識者はそれをどのように見ているかといいますと、もともとこの法律が作られた時の国会での議論、あるいはその検討している法制本検討しました法制審議会の中での議論などを踏まえますと、例えば湾曲をしている道路でその速度を出したら遠心力で車が外へ飛ばされてしまう、だから道路外に暴走してしまい歩道を歩いている人を死傷させてしまう、例えばそういうこと、あるいは道路に凸凹があってそんな高速を出したらば車がバウンドしてとんでもない方向に暴走することになったりする、その結果歩道にいる人を死傷させてしまう、そういうようにその道路状況の客観的な実情との関係でその道路でその速度を出した時にはそれは制御が難しいことになる という場合に適用されるものであって、単に高速走行したということだけでは責任を問えないのだということに実はなってるんですね。この法律の立て付けといいますか、作られ方と一般の市民感覚の間にはどうしてもズレがあって、一般道路でひどい速度で走ってたら普通の過失運転とは違うだろうという議論と衝突をしてしまいます。検察官が過失運転致死傷で責任を問おうとすると、その被害者やそのご遺族などが到底納得できないということで、危険運転致死傷罪を適用してほしいという要請をして、中には署名活動をして、その署名を何万通というものを検察に提出をし、でその勢いに押されて検察は起訴段階では過失運転で責任を問うていたのを、裁判が始まってから危険運転に切り替えたという実例があったりもします。100キロの速度で、しかも飲酒運転で一方通行を逆走して死亡させたという事件が起きたのが川口でした。数年前の大分でもやはり高い速度で一般道路を運転して人を死亡させたという事件が発生しました。この前者の事件は現在まだ捜査中だと思いますが、後者の事件は数年前のケースで、ちょうどこの私がお話をしている時期頃に判決が大分地裁で出されるのではないかと思います。その結果によってはまたお話をしたいと思いますが、大分では危険運転罪の責任を追及し、予備的訴因というんですけれど、仮に危険運転罪が成立しないのならば過失運転罪で処罰してほしいという、そういう支えをつけたような、そういう訴訟構造といいますか、検察官の裁判対応になっています。ご遺族の気持ちは第一位の犯罪にあり、そしてそれを共感する一般の市民の方も少なくないということである一方、法律家識者の中では差は去りながら、この法律の立て付けはそういう仕組みになってないという姿勢で見る目と、それぞれが強い関心を持って大分地裁の判決を見守るという状況になっていると思いますけれども、その結果は本当に注目されます。私自身の意見を申し上げれば、やはりこれは立法段階あるいは識者の法律解釈の基本として、危険運転罪には該当しないというふうに言わざるを得ないというふうに思います。で、仮にこれがいや、それは該当すると考えても良いのだという議論になるとすると、それはある意味現在の解釈の仕方に対するチャレンジ、挑戦ということになるでしょう。それは今後どういうふうな議論になっていくかということを考えれば、やはり法改正をして、そしてそういう場合についても処罰をする必要があるのかないのかということについての、そういう場合と言いますのは、高い速度で事故を起こしたときに一般の過失犯罪とは違う犯罪類型というものを考え出すかどうかという意味なんですけれども、そういう形で立法的に解決をするかというような問題に発展していく、そういうきっかけになると思いますけれども、私はまたそうなることを良しと考えるかどうかということについては非常に慎重に考えていまして、 やはりこの理屈はともかく一般の感覚に合う法制度をというところにひたすら走ってしまうということは法律の建前という、まあ、法律のある意味杓子定規なものでもあるのですが、それは厳格な立て付けにしておかないと混乱のもとになるという意味で、そこは厳しく判断をするというのが法律の建前ですけれども、そこはそう簡単に無視してしまってはいけないのではないかという、そういう思いが注目をしてこの裁判の結果を見守りたいと思っています。皆さんはどのようにお考えになるでしょう。今日はここまでにしましょう。